毎年一度この時期にアナバプテストメノナイトの教会ではアナバプテストワールドフェローシップサンデーを祝いますね。この日は1525年にアナバプテスト運動が公式に始まった1月21日に近い日曜日に行われるのが一般的です。その背景はこうです。アナバプテストメノナイトのことですね。スイスのチューリヒで、キリスト教の改革を求める小さなグループが秘密裏に礼拝を行っていた。この人々はカトリックの儀式であるミサと幼児洗礼について、聖書に基づいて変更を要求するべきと考えていたのだが、彼らの指導者、ウルリヒ・ツヴィングリーは、それを抗議することに躊躇している。と不満を感じていた。という不満ですね。彼らは、聖書解釈では、彼らの聖書解釈では、本当のキリスト教の洗礼とは、イエスに従おうという自発的な制約を前提としているべきで、それは幼児にはできないことであった。1525年1月21日、この小さなグループは互いに聖人として洗礼を受けることに同意したのだった。彼らは洗礼を神の恵みの賜物である聖霊の存在、人々の弟子としての生活への献身、神の民の新しい共同体への参加を象徴するものと理解しました。彼らは反対派からアナバプテスト、または再洗礼派のレッテルを貼られました。当時、再洗礼は死刑に値する犯罪であり、多くの人々がその信仰のために殺されていきました。裁判では、聖書に関する彼らの知識に当局はしばしば驚かされました。アナバプテストは、聖書がイエスに従うようにと呼びかけていると信じていました。そしてイエスに従うとは、暴力ではなく、愛の道を歩むことであること、であると、戦時中でさえ、彼らは人を殺すために銃を手にするよりも、むしろ殺されることを選んだのです。別の機会にもお話ししますが、今日、アナバプテストメノナイト派のキリスト教のあり方は、三つのポイントに集約されます。皆さん覚えているでしょうか？イエスが信仰の中心、コミュニティが生活の中心、和解が働きの中心です。他のキリスト教においても違った強調点はあるものの、似たようなものでしょう。例えば、ペンテコステ派のクリスチャンは、聖霊の働きを他の何よりも強調しますし、他のキリスト教派においては、聖書を他の何よりも強調します。アナバプテストも聖書を重視しますが、聖書を信じるには様々な方法があることを理解しています。聖書は自分の考えを支持するためにいろんな解釈ができるのです。アナバプテストにとっては、コミュニティの中での議論と、神の最大の啓示であるイエス・キリストを通して、聖書の言葉に焦点を合わせることが重要です。聖書から学ぶことは、イエスが教えられたこと、そして、どのように生きたかに合うものでなければなりません。 現在世界には86カ国213万人以上の洗礼を受けたアナバプテスト信者がいて、その多くはアフリカ諸国に居住しています。ワールドフェローシップサンデーでは、今年はアフリカに焦点を当て、イエス・キリスト、私たちの希望がテーマです。Jesus Christ, our hope ですね。今のスライドがその資料の中になります。今日のルカによる福音書の箇所では、イエスが目の見えない物乞いを癒されますね。この乞食は、イエスに望みを託し、ついに癒されるのです。この話は、ルカだけでなく、マタイやマルコも、マルコにも同じような物語がありますね。よくありますね。同じ話がマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネにもありますけれども、ヨハネはちょっとマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネはちょっと違いますけれども、よくそのマタイ、マルコ、ルカの話が同じような話になります。マタイの福音書には、二人の盲目の乞食が登場し、マルコの福音書には、乞食にバロテマイという名前が付けられています。それ以外はほとんど同じで、乞食はイエスが通りかかるのを聞いて、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めますね。この言葉は彼がイエスを信じるものであることを示していますね。イエスが多くの人を癒していることを聞いていたのでしょう。群衆が静かにするように厳しく命じると、さらに大きな声で、ダビデの子、私を憐れんでくださいと叫びました。イエスに対する希望は、大声を出して叱る誰よりも強かったのですね。彼は確かに非常に身分の低い人であったでしょう。目が見えないから人と対等でないとされ、社会から阻害され、ユダヤ人からも記憶ないとされたでしょう。ですが、イエスは絶望的な人々の希望であり、彼らの叫びを聞いてくださるのですね。群衆の騒ぎの中で、イエスは男の声を聞き、自分のところに連れてくるように命じられます。そしてイエスは男に、何をしてほしいのかと尋ねますね。主よ、もう一度見えるようにさせてください。と答えます。私たちは時々神に必要なものを求めることさえも恐れてしまいますね。イエス・キリストは私たちの生活の中で働く準備ができていますが、私たちの側でもイエスを招き入れる必要があります。なぜなら、神は私たちの自由意志を尊重し、選ぶことも拒絶することもなさらないからですね。マタイの福音書では、イエスは憐れみを持っていたと書かれています。神の子として神の愛を反映し、その愛が最終的にイエスを十字架上の死に導きました。しかし、イエスの復活によって私たちは、神の力が死よりも強いことを知りました。私たちの罪は許され、今この方にあって生きる希望を持っているのですね。 イエスが乞食の視力を回復された後、この男はイエスに従うようになります。この男とこの場面を見た人々は、神を賛美し、栄光を神に帰します。ここでは神に焦点が当てられていますね。イエスが盲人を癒す聖書の物語には、具体的な意味だけでなく、霊的な意味もありますね。多くの人々は霊的に盲目ですが、イエスのもとに来ると癒しを得て、ついに見えるようになります。神の私たちに対する大きな愛という良い知らせを、やっと理解することができるのですね。見えるようになります。私たちは周りの問題で頭がいっぱいになり、祈りの中でも自分の問題の詳細を神に伝えることに多くのエネルギーを使ってしまうことがありますね。そして祈りの中で自分の本当の気持ちを素直に出すことは良いことですが、神と神の御子イエスに目を戻すことを学ぶことが大切です。神の偉大さに目を向ければ向けるほど、私たちの問題は小さくなっていくように思います。自分の問題が自分の行く手を阻む大きな山のように感じられるかもしれません。どうしたらこの山を乗り越えることができるのだろうか。ですが、神の偉大さについて黙想していると、神がどれほど力を持っておられるかを思い出すようになるのですね。神は宇宙を創造されたのです。また、神の愛の深さにも気づかされます。神は私たちがどんなに取るに足らない人間であっても、またどんなに良い人間であっても、あるいはどんなに悪い人間であっても、一人一人を大切に思っておられるのです。やがて私の問題の山が動いたように感じられるようになるでしょう。問題はまだ残っているかもしれませんが、希望と神が何とかして私を導いてくださるという確信が残るようになるのです。ワールドフェローシップサンデーの資料の中に、アフリカ各地の人々の希望の証がありますね。ジンバブエのブレザレン・イン・クライスト教会のメンバーであるバジニア・バカンザは、次のような話をしました。2021年6月から7月にかけて、夫と母が同時に倒れ、暗中模索の日々でした。その後、母は8月に亡くなり、続いて夫が再び倒れました。医師が診断を下すまで2週間以上かかりました。その間、夫が苦しむ姿をなすすべもなく見ていました。体が弱り、食べられず、体重が減り、汗がびっしょりで、私は絶望しそうになっていました。そんな時、心は神を疑い、非難しそうになります。そして神は問題のない人間を約束したわけではないことを思い出し、私は一人ではなく、顔を上げて神に呼びかける必要があることを思い起こしました。 詩編101編にあるように、私は山に向かって目を上げ、どこから私の助けが来るのだろう。私の助けは天と地を作られた主から来るのです。私は神以外に焦点を当て、私は神以外に焦点を当てることがいかに有益ではなく、神に焦点を置くという点に感動させられました。以下は彼女の言葉です。私は絶望でいっぱいになるから、状況に集中しないこと。自分を憐れむようになるから、自分に集中しないこと。文句を言うようになるから、非難する人を探さないこと。神が私の人生で何を達成したかったのかを見逃してしまうから、現在に集中しないことを学びました。私は希望とは楽観的な立場であることを学びました。神は良い方であり、私たちのために働いておられ、神はすべてをコントロールしておられるのです。そして何より、このような暗い瞬間には、始まりと終わりと中間があり、一時的にしか続かないということです。そして、その困難な状況でも、神の偉大さとキリストにある私たちの存在を忘れてはならないのです。この暗い瞬間を乗り越えるのに、家族関係の力を軽視することはできません。特に私の実の家族と、霊的な家族、教会からの励ましとサポート、そして彼らが作り出した希望は大きいです。私の主を信じるこの祝福された希望がなかったら、私はどうなっていたことでしょう。夫も良くなり、賛美しきれないほどです。これからも健康で幸せな日々が続くことを願っています。これはキリストを信じる者たちが共有している多くの希望の物語の一つです。では、私たちはどうでしょう？皆さんはどうでしょうか？私たちの希望はどこにあるのでしょうか？イエス・キリストではなく、自分の問題に焦点を当てるのはとても簡単ですね。バージニアさんは厳しい人生を送っていましたが、自分の問題だけに目を向けるのではなく、神に目を向けるように努力しました。世界の他の多くの人々と比べて、かなり快適な生活を送っている私たちの多くにとって、神の必要性を忘れるのは簡単なことです。もし私が盲目の乞食になったとして、イエスに呼びかけた後、群衆から黙れと叱られたら、私は諦めてしまうかもしれません。どうか、イエス様が大切だから、私のためにやめておこう。このような態度は、私が自分の状況に満足しすぎている可能性を反映しているでしょう。私は神に対する飢えと渇きがそれほど強くない時があることを告白します。群衆に叱られても、イエスを呼ぶことに集中し続けた物乞いのようではありません。イエスの存在を感じ、何をしてほしいかと尋ねられた時、 私たちは自分の心の奥底にあるものを認めざるを得ません。それはイエスの癒しを深く必要としていることを認めることになりますね。そうする代わりに私たちは、ありがとうございます。でも大丈夫です。と言いたくなるかもしれません。自分の深いニーズを認め、神の希望を置くことは、絶望的な状況でない限り、必ずしも容易なことではありません。イエス・キリストは私たちの希望です。イエスは全世界の希望なのです。私たちが皆、あの盲目の乞食のような存在であることを認識することができますように。私たちは皆、目が見えにくい部分があるのですね。神が私たちに、キリストに最も深い望みを託す勇気を与えてくださいますように。そして第一ペテロ三章の十五節に書かれているように、私たちの持つ希望の理由を尋ねるすべての人に、優しく敬意を持って答える用意ができますように。祈りましょう。Let's pray.愛する神様、あなたは全能である宇宙の創造主です。あなたは御子イエス・キリストを通して、私たちに対する大きな愛を示しておられます。あなたが私たちのためにしてくださったことを忘れてしまうときを許してください。個人的な問題に、没頭し、最終的にあなたがコントロールしておられることを忘れてしまいます。私たちがイエス・キリストのところに来るよりも、他のところに希望を置くために多くのエネルギーを費やしていることを許してください。主よ、あなたに不可能はないことを感謝します。可能性は無限です。物事が行き詰まりそうなとき、あなたは道を切り開いてくださいます。感謝します。特に私たちの中で困難の中にある方々が、キリストにある希望を見出しますように。私たちの主キリストを通してお祈りします。アーメン。